皆さんこんにちは、コンテンツラボのコロです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が11月9日ということになりましたが、今週は水曜日の配信になっております。ということで、今日も張り切っていきたいと思うんですが、寒いですね。ヨーロッパの方はもうとっくに寒くなり始めてると思いますが、日本もまたものすごい寒くなりました。今日はね、木枯らし1号といって、冬が来たという印になったみたいでね、僕も外に行ってましたが、ものすごい寒かったですね。昨日ですね、こっそり、早朝にですね、サーフィンに仲間と、行ってたんですが、たまにね、週に1回、2回ぐらい行くようにしてるんですけど、それはね、結構ポカポカしていて、波もものすごい良くてですね、良かったんですけどね、今日はめっきり寒くなっちゃって、ちょっと、めいってますが、張り切っていきたいと思っております。今日も第394回ということで、いつものごとくメインのトピックと、僕の近況と雑談という流れでいきたいと思いますので、最後までお付き合いください。じゃあ、まず最初に、僕の近況でございますが、実はですね、そういえばね、大統領選挙がアメリカにありましてね、政治には結構関心が強い方がアメリカ多いから、すごい固唾を飲んで見守ってた方も多いと思います。やっと終わりましたね。その話は今日の雑談でしますけど、今日のトピックの話をしないとね、今日はね、トピックを仕事を遊びにするで、自分に嘘をつかないためにというタイトルですね。で、雑談が大統領選挙についてちょっと話してみようかなと思っております。ちょうどでまず僕の近況なんですが、大統領と全然関係ないんですが、娘がですね、小学生3年生なんですよ。小学校3年生でして、彼女がね、スケッチを描くのが結構好きなんです。絵を描くのが好き、一般的な小学生だと多いのかもしれませんが、好きなんですよ。で、特にファッションスケッチって言うんでしょうか、デザイナーの方がよく描く、こう、人が服を着てるような絵あるじゃないですか。人が服を着てるというのは当たり前なんだろうけど、それをね、描くわけですよ。デザインをね、ファッションデザインみたいな真似事をするのが好きでよく描いてたんだけど、その子が急に真剣な顔でですね、相談に来まして、相談があるのと。どうしたのって言ったら、いや、もう、ネタがないの、なんつってね、笑っちゃったんですけど、一発のクリエイターみたいなこと言うなと思ってですね、吹き出してたんですが、なんか言わなきゃと思ってですね、言ったのが、小難しいなと思ったんだけど、手張りってあるじゃないですか、武道の教えで、初めは守って、そのうち型通り守って、そのうち自分の、それをちょっと破ると、ちょっと破って自分のオリジナリティを加えていき、最後にはその型から完全に離れて、自分の形になっていくというのは手張りというわけですよ。で、何でもこれに基づくなと僕も思っていまして、その話をしたりとか、あと、学ぶっていうのは語源は真似ぶなんだよと。だから何でも真似することから学ぶんだよという話を、偉そうにしましてね、お前もだぞと思いながらしまして、で、最初から真似してみようってことで、彼女は iPad を持ってますから、ググってですね、それを真似するものを探そうよということから、始めてみたわけですよ。そうするとね、やってみんなと言ったらこう出てこないというわけで、また相談に来たので、どうしたのって調べてたら、どうやって調べたのか聞いたらですね、小学生、ファッション、絵って本人は言ってたんですよ。彼女の感性だと、小学生、ファッション、絵、小学生がファッション、小学生のファッションの絵を探してたんだろうけれども、ちょっとそれだと出てこないねってことになり、いろいろやってみて僕もわかんなかったんですけど、どうやらファッションスケッチというカタカナで打つとですね、大人も子供も全部出てくるんですよ。なんだけど、その広く捉えていくことによって、その中から子供のスケッチもあるんです。子供服のスケッチもあるんですよ。それを見つけていくのが一番いいんじゃないかってことで行き着きまして、それをやってみなっていうことで結構満足げにいろいろ選んでですね、ネタが無限にあるなんて喜んでましたんでよかったなと思ったんだけど、その時ふと思ったのは、未来はデバイスも変わるでしょうし、その人が地にアクセスする方法がね、検索エンジンということではもうないのかもしれませんが、でも未来の SF を見ていると、少なくても何かをサーチして、その情報を引っ張ってこいという行為は、どこかでやってるわけですね。広角機動隊とかのアニメもね、マトリックスのモデルになった広角機動隊でも脳みその、にアクセスすると、脳みそからつながってるネットワークが、その情報を返してくるわけですよ。 河野達夫って誰とかで言うとパッと出てくるんですけどね。そういうことを考えるとやっぱ検索スキルというものはきっといるんだろうなと思うと、これはね人生では結構大事なんだろうなとふと思いましたね。で、僕もあのコンサルティングしていていつも思うのは、なんていうんですかね、検索するスキルが高い人、知識とかじゃなくて検索するという行為の能力が高い人は成長の速度が、まあ、早いなって気がするんですよ。成長が早い人が検索速度が早いという因果関係かもしれないけれども、でもそうなんですよね。だから例えばなんでロケットは宇宙まで行けるけど飛行機は行けないのみたいな話をした時に、それを調べる時にですね、これはもう IT スキルじゃなくて多分検索スキルというか、自分の目的とするものに最短で効率的にですね、低コストでその目的に到達できるというのは結構人生でも大事なスキルだろうなと思ったので、あのこれはね意識して教えてあげた方がいいのかなとふと思いましたね。まああのこと言ったらまたどっかからね、あのそんなことする前に宿題をしなさいと言われそうですが、そんなことを考えてたあの瞬間でしたね。なんか雑談みたいになっちゃったというのが最近の近況でしたという話と、ついこの間ですね、あの千葉の鴨川ってところにあの仲間とサーフィンに朝一行ったんですけど、あのここのところだとね、ここハワイから帰ってきてだったら一番波があの大きくて、あの結構形も良かったんですけどね、頭オーバーって言いまして、日本で言うとこう海側を見た時に水面から波のてっぺんまでの高さが自分の身長だから、日本人だと170センチぐらい超えてる、180センチぐらいある高さの波のことをオーバーヘッドって言うんですけど、それぐらいのサイズでね、とても面白かったのは最近の近況でしたね。もう風も吹っ飛ぶというぐらい楽しかったです。まあそれはいいとして、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックがですね、仕事を遊びにするで自分に嘘をつかないためにという内容にしてみました。でまあかっこいいですよね、仕事を遊びにするということで、仕事と遊びの境界線はなくそうよとか、仕事の境界線なんかないですよみたいなのって、でも、まあ、かっこいいというふうに言ったけど、まあ言ってもね、起業家の方、起業している方ですね、起業家って自覚がなくてもフリーランスでも何でもいいですよ、起業しているという自覚がある方であれば、多分仕事とプライベートの分かれ目ってまあそもそもない人って多いと思うんですよね。だからなんだろう、ちょっとよりあのそれっぽくしてみたら、交流会に行くとか読書をするとか映画を見るとか旅行に行くとか、旅行に行くとか海外でも国内でも行くとか、まあ、全部仕事のうちかなと思ってるでしょうし、仕事のうちってそれは思ってるだろうし、あなんだろう、恋人とかね、恋人さんとか、あと旦那様とか奥様とかとショッピングに行ったりとか、友達とスポーツ、フットサルでもトライアスロンでもね、先週言いましたけど、ゴルフでもいいですよ、なんかスポーツを友達としている時もですね、それはやってる間中僕はビジネスのアンテナが立ってるし、仲間もそういうやつが多いからということで仕事につながっているのであろうという感覚だと思うんですよね。そうじゃないですか。そうですよね。でだって無理はなくて、あの労働時間でお金をもらってるわけじゃないじゃないですか。もちろんフリーランスの方でデザインしますとかいう人とか文章書きますって人は、その働いた時間でお金をもらうという感覚があるかもしれないけれども、でも別に時給でもらってるわけじゃない場合は、あのやっぱり働いた時間でお金をもらってるわけじゃないから、小さい会社、役員会とかあるんだったらまた別ですけど、やっぱり仕事とプライベートを定義するのがそもそも難しいから、そうなっていくんだと思うんですよ。でしかも独立するぐらいだからちょっとぐらいそれが好きでしょうしね、なっていくということになるわけですよね。最終的には熱中している遊びがもう仕事そのものなんですよと、だから仕事が遊びなんですよという、僕にとっての遊びは仕事ですというふうにもなるだろうし、真剣に遊んでいる中でそれが仕事に進化したというかっこいい感じの人もいると思うから、理想的だなと思うわけですよね。だからそうしていきましょうねという話をすればかっこよいんだろうなとふと思ったんですけど、今日は実はその逆でして、なんかしっくり来ないなぁと思ってる人もいません？この仕事と遊びの境界線について。だから仕事と遊びの境界線がない人だと聞いてる人も思うし、会社の人は違うと思うけどね、会社の人は遊びが仕事になっていった人かもしれないし、仕事は遊びみたいなものと思ってると思うんですよ。 なんかでもしっくりこないなということってありませんか。で、僕はあるんですよね。ある、そうありたいと思ってる、そうあるべきであると思ってるし、そうありたいと思ってることにはお互いはないんですけど、なんかしっくりこないなということがあって、それをちょっと今日は紐解いてみようと思うわけですよ。つまり自分に嘘をつかないということなんですが、単純に言うとね、すごいいやらしいこと言いますが、成果というものに対する、成果って収益ですよ。収益っていうふうに言いましょうか。収益じゃない場合もあるけど、まあまあいいや、収益じゃないですね、まあ、成果と言いましょう。成果との因果関係とかね、相関関係のことについてしっくりこないと思うんですよ。例えばですね、まあ、いろんなパターンで言いましょう。読書の話を考えてみたんですけど、僕は読書好きですけどね、まあ読書ですね、読書で、僕だけではなくね、すごいたくさんの本を読む多読家の起業家の方は多いと思います。すごい読む人多いですよね。で、そもそもそれが本が好きだという人の方がまあ多いんだけれども、だからこそ読むんでしょうが、だけどね、仕事のヒントとかやる気だったりとかアイデアがもらえるからということで、ある種義務的に読んでるという側面もあるだろうなと思うわけです。で、当たり前にこれもね、難しいところで否定できなくて、読書がビジネスに与える影響はまあ絶大だと僕は思うわけですね。これはもう多分何も間違ってないと思います。絶大で、僕自身もやっぱ読書がなければ今の状況はない、生き残れてないと思うし、今の僕は形作られてないというふうには言い切れるんですよね。いや、本に救われたなぁと本当に思う。その本は今でも捨てられないですね。救われたなぁと。まあ、その別に、あなたは今のままでいいわ、みたいな、アラン・コエンさんみたいなね、ああいう本のことを僕は言ってるわけじゃなくて、救われました。実務的に僕は救われた本が多かったんですが、救われましたね。なんですが、僕のだけの話をしますけど、その読書をたくさんした中でですね、直接的にじゃあ収益に生き延びたって言ってるぐらいだから、僕は生き延びたことを、僕の一番最初の起業の動機は生き延びることでしたから、生き延びたことに直接的に影響を与えたものということになるとですね、それはその読書をしたその本に書いてあることを自分のビジネスですぐにそれを実践した時なんですよね。直接影響を与えたのは、だから直接その要因となったのは収益を生むための何か実践をしたことがあるわけで、その施策がその時にあるわけ。例えば、相談をいただく方にどのように返事をするか、どういう言葉を使うかとかね、コンサルティングというサービスに切り替える時にどういう金額設定にするかとかっていうことを全部ひっくるめて、その読んだことをそのまま実践した、反映した、今日の回答でそれを書き始めるとかね、ウェブサイトにそれを加えていくとかいうことかもしれないけれども、そういうことをやったということが収益に影響を与えているわけですよ。だから確率としては上げてるんですけれども、読書には相関関係はだからあるんだけど、因果関係はないんだろうなと思うわけですね。他にもあります。例えば最近というか、ちょっと一時期ね、宗教があまりにも知らないと思って、キリスト教も含めてその宗教の本を教養だなと思って読んでた時期があったんですよ。読み漁ってたね、時期があったんですけど、でその時もね、仕事に生きるかもしれないじゃないですか。で、まあ、コンサルティング業ですから、僕もコンサルティングをしますんでね、直接。その時に、まあ、コンサルティングというミーティングの中でですね、コーチングだったりとかメンタリングという要素をに偏っているようなミーティングなんていうのもあるわけですよ。って時にはクライアントさんの満足度を上げるために活躍しているのかな、その教養が、ということもできるかもしれないけれども、でも直接的ではないじゃないですか。だから結局自分への勉強っていうか、知らないことを知るみたいなことに捉えた方が、やっぱそれって自然でしょ。だから仕事かというと仕事でもないということですよね。じゃあちょっと今度は目的別にアプローチしていきたいんですけど、例えばお客さんの障害価値を上げたいなと思っていて、 LTV って言いますよね。つまりこの方が3年間通して5万円使ってくださるお客様が平均なんだけど、それを6万円に上げたいなと思ってる、課題を持ってるとしましょう。自分の会社に。そうすると収益が変わってくると思った時に、 思ってるんだけれども、それが課題であると思ってたとしたときに、そのために何かしらすることが仕事なんだけれども、 SNS かなんかを見ててね、誰かが偶然紹介して面白そうなビジネス書があったとしますよ。面白そうな本を紹介してたというときに、それを買うと、また紹介されてたからまたそれも買うということで、2冊3冊と買ったことによって、 SNS でパッと見たものをね、買ったことによって、それを時間を作って読もうとしてるとしますよね。でもちろんそれはビジネスに役に立つことであるはずだと思ったから、そういう書き込みを見て買ったわけですよね。で役に立つこともあるはずだということなんだけども、というふうに納得してるんですけど、でもね、役に立つこともあるはずだとか言ってる場合じゃないでしょっていうことで、言ってることじゃないでしょと、あなたの目の前の仕事は LTV を 10% 上げて6万円にすることなんじゃなかったっけっていうことになるわけですよ。それが仕事なんじゃなかったっけってことに、まあ、突っ込まれるわけで、だからその仕事をしてないのに将来に仕事になるはずだみたいなことを仕事ですと言い切ることにはやはり無理があって、やっぱそれは仕事じゃないということになると思いますね。だからただの、それは多分ただの遊びか、それか、ただただその刺激に対して、体が反応していることに対して、あがなえなかっただけっていうか、その子供がね、キャベツ買ってきて、って言われてスーパーに行く途中に、可愛いワンちゃん見て夢中になっちゃって買い物することを忘れる動画と同じような類のものになるわけですよ。伝わりますかね。だから、正確には、仕事が遊びになる状況っていうのは、こうなんですよ。今のビジネスの課題が何か、さっきの LTV を 10% 上げるなら上げるってことを考えて、どうやってそれを解決するかってこととかを一切考えて、しかもその全部をそれを行動に移していく、実行していくという行動がですね、それ全部が仕事でしょ。でもその仕事が楽しくてしょうがないから遊びに行くのと同じぐらいの感覚なんですというふうに感じている状況のことを、仕事が遊びになっていると僕は言うと思うんですよ。わかりますかね。刺激的なものに反応し続けることによって、やらなくちゃいけないと呼ばれているものをしないことを仕事を遊びにするとは言わないんだと思うんですよね。わかりますかね。そうするとさっきの LPV の時であれば、バーッとまあ書籍に逃げることはあるかもしれないけれども、逃げるというか読むことはあるかもしれないけど、バーッとリサーチのためにバーッと読んで、見つけたことに対してポッポッポッポ実行していくということなんであれば、きっと仕事なんだろうと思うわけですよ。わかりますかね。みたいな違和感をみんな感じてませんってことです。自分自身も含めてね。交流会もそうです。交流会、僕ももちろん自分でやるし自分でも行きますけれども、だから交流会って誰かと出会えるでしょ。出会えるかもしれない。でセミナーでは良質な出会いがあるものですよ。大体ね、あるものですよね。あと取引に発展する場合もあれば、一緒にビジネスをする人と出会える場合もあるし、することになるかもしれない。刺激をもらえる仲間に出会える確率なんていうのは非常に多いわけですよね。で、僕もしつこいけど、さっきの読書と一緒で、そういう刺激をもらえる仲間と出会えたということについては、ものすごい感謝をしているし、生き残ってこれたという要因だなと思いますね。思います。なんだけど、その交流会や参加を足げくしてたりとか、することだったり、その仲間とね、仲間となった方々と毎週、下手すると週2回みたいな風に会って飲んだり食べたりしているとしたらですよ、それは仕事かというと、もう微妙になってくるわけですよ。さっきと一緒で、さっきの例で言ったら、 LTV 上げたいんだけど苦労してんだよねって仲間に言うと、そうすると B 君がこれってこうでこうなると、結構そのね、オンボーディングの作業をこうやってするとだいぶ違うみたいだよなんつって聞いたら、そうかつって、それを実行するということになると、ここまでは結構仕事だし、その実行した瞬間に仕事に切り替わるわけですよね。なんだけど、でもそれ以上であったりとかしてるっていうのは、やっぱり仕事ではなくて遊びの範疇になっていく、もしくは仕事みたいなものですね。仕事のようなもの、仕事のようなものですよとか、仕事の一環ですよみたいなこと、つまりその会計するときにね、レシート取っといてくださいって言われるようなものですよ。仕事みたいなもんですよみたいなことになるし、まあ取引先に年賀状を送るとかかもしれないけど、みたいな感じなわけですよね。だから取引に発展するかもしれないということで交流会に行くのも、その 仕事とするのであれば、やっぱりだったら取引先を見つけるための営業を直接セールスをしっかりしていく、つまりリストをどうするか、そのリストにどういう DM を送るか、どう電話するか、コールドコールか、ホットコールかとか、いろいろこう考えてですね、ネット1本かとかってやって営業していくことの方が格段に確率がいいわけですから、それを仕事と呼ぶんであって、交流会に行くことを仕事と捉えると、やっぱその手前に確率がもっといいことがあるのに、まあそれをせずに行ってるのはちょっと仕事と呼ぶにはなかなか無理がある。いや、そっちじゃお前の仕事じゃねえよみたいな風になるだろうなと思うわけですよ。これ伝わります？で、僕は別に、なんか遊びを、その、仕事の中に入れちゃいけないとか言ってるわけじゃなくてですね、仕事を遊びにするって意味は、さっきのその DM の件だったら、新しい取引先を探すときに DM をどうするかとか、送るとか電話するとか、セールするとか、訪問してプレゼンするってことをセットで楽しめる状況のことをですね、その、休みって言われたってそのことを考えてるとか、やろうとする人のことを仕事を遊びにしている人というのであって、遊びっていうのは遊びだ、遊ぶなって言ってるんじゃなくて、遊びというのは遊びでしょということを、だと思うんですよ。すごいけど、僕自身もだからこそ交流会に行ったりとか、自分でやることもそうですけど、仲間と飲んだりとか、読書をしたりとかね、これ全部やめろって言われたらね、その仕事をやってられないですよ。やってられないんですよね。続かなかったと思う、実際ね。だから仕事をするために必要なことと、別に遊びと定義しなくてもいいんだけど、仕事をするために必要なことというふうに、仕事をするためのエネルギー源であるというふうに捉えとかないと、やっぱりこう、ダメだと思う。なぜかというと、大事なとこなんだけど、そうしないとね、仕事と思っちゃうと、仕事をしなくなるんですよ。本当にやらないといけない仕事をしなくなる。あんたしないでしょって、しないんでしょどうせこれに来てるからってなるわけですよね。わかりますかね、そういうのって。いつもね、例えば交流会とか、朝会みたいなものって僕もお邪魔してたことがあったりしたんだけども、そのってそら本当に仲良くならないとわからないですけども、感じたことというのは、やはり中には毎週やらなくちゃいけないんですよね、やらなくちゃいけないんですよね、やらなくちゃいけないんですよねって言ってる人がいたということなわけですよ。でそれが仕事じゃんってことだから、ここ来てる間にそれやればっていう話になるじゃないですか。2週間に1回とかね、来ればいいと思うんだけど、っていうことになるわけで。で、特に、やっぱり今のビジネスって、なんていうのかな、もう超えなくちゃいけないハードルって、出てくるタイミングってあるじゃないですか。で、大抵難しい、非常に難しいことをさらせられるわけですよ。踊り場とかになると、僕もまだまだなったこともあるし、まだまだそんなことになってるし、なると思うんです。で、そういう時に、やっぱりね、こう、難しいことですから、挑戦するためにいろんな仕事をしなくちゃいけなくなるんですけども、そういうふうにやっぱり頭も冷えなくちゃ、脳みそから汗がかくことを考えなくちゃいけないし、難しいことやっていくわけですね。でもそれが仕事なんだけれども、そうなるときにね、仕事のに見えるような、なんか刺激的な情報に触れるとですね、SNS とか見てて触れると、なんか派手に儲かってそうな儲け話とか、投資話とか、あと全然違うビジネスの成功話とかを見ちゃうとですね、これはもう、刺激に体がもうパブロフの鬼みたいな反応してると一緒で、あ、それが、あ、仕事、体が反応しちゃうんですよ。で、それを仕事だからと納得させてしまう方が楽じゃないですか。だって仕事じゃないからね、やってることは。楽に決まってるわけで。で、なっていくと、やっぱり難しいですよね。だって SNS とかっていうのはそういうのはもうメルマガもそうだし、ビジネス系のメルマガも取ってりゃ、まあそういう社交心はあるような風なメッセージが来るように設計されてますから、もともと。そう設計されてるんですよね。だから体が反応し続けるわけですね。そうすると、仕事だからな、仕事だし、仕事だから、仕事みたいなものだから、つって、こう、仕事だからってやってると、本来の仕事をせずに、そういうものばっかり反応し続けるという日々を送ることになっちゃうわけですよね。だからやっぱり、仕事みたいなものと仕事っていうのはやっぱり違うと思うし、遊びを仕事にする、仕事を遊びにするっていうのは、仕事を遊びにしてるんですよ。仕事を遊びにしてるわけで、本来僕らがイメージしている仕事をせずに 遊んでいることでお金が生まれているということでは決してないんだろうなということは納得感を持たないと厳しいんではないかなと、まあ思いますよね。だからまあ例えばね、自己啓発とかで素敵な生き方を説くようなサービスを売ってる人がいる、女性がいるとしますよね。その方がまあいろんなブログとかいろんなもので華やかな暮らしだったり、イケてる感じをね、あのリア充みたいな感じをこうね、あの掲載なさるわけだけれども、その人の勝手なんですけど、なんだけど、それはね、仕事だと思うんですよ。仕事だと思うんです。だってそういうところをその憧れてもらうと言いますか、そういう示すことが商品でブランドであり、その仕事なわけだから、だからその多少しんどくても逆にやるわけですよ。風邪ひいたりとかね、笑いたくないとか、こんな服着たくない、わからない、まあ、こんな服はどう言い過ぎかあるわけですよ。だからやっぱしんどくてもやるから仕事なわけですね。なんだけど、それをね、しかもそれをもしその人が根っこから楽しんでるとしたら、それはきっとそういう誰しもが感じる仕事と思えるような行為を楽しめるぐらい、その仕事を遊びと思うぐらい面白がっていらっしゃるという状況だから、かっこいい状況なんだろうなと思うからね、順番が大事なんですね、これでね、考え方の順番がということになるわけですよ。私はなんかね、牛丼ばっかり食べてるのが好きだから、好きに生きることをかく、あの広めるために牛丼ばっかり食べるわということであれば、商品にならないから、それは仕事とは呼ばないんだろうなとなっていくわけですね。伝わりますかね。なんかだからふわーっと反応ばっかりしている状況を仕事と遊びの境目がないとは言わないんだろうなと思うし、それを言うんだろうな、仕事と思ってしまった瞬間に本来の仕事と呼ばれるものをやらなくなるから、本来の仕事を遊びと思っているような奴らにはもう到底100万年追いつかなくなっちゃうわけですよ。だから、それかっこいい状況になってない自分がいるとしたら、なってないなぁと割り切ってですね、仕事は仕事、仕事みたいな遊びみたいな、まあ、ふわっとできる時間は時間と思ってちゃんと区切ってですね、でその仕事の分量が多少は多くなる、やっぱりぐらいがな、多少かはまあ結構多くなるぐらいにしないと、なかなかバランスよく成果というものは出てこないと思うし、成果なんか私いらないんですという状況の人は、と僕の話は多分ここで聞いてないと思うんですよね。だからあえて断言してみたんだけど、そう思うんで、まあみんな一緒に頑張りましょうねということでございました。はい、それが今日のトピックでしたね。で、お知らせがあります。お知らせがですね、さっき言うの忘れちゃった、バンコクのセミナーでございまして、セミナー、僕のは来た方がいいですよ、仕事と思って矛盾しておりますが、あのバンコクのセミナーですね、12月10日でございます。もう一月に迫りました。おかげさまでですね、会場は決まりました。エマ会、バンコク市内のね、あの大きな駅ですけど、日本人街がある、トンローとかあの辺の次の駅で、非常に中心部だと思いますが、エカ前だ、ごめんなさい、間違っちゃった、エカ前、ホームページを間違えてたんですよ。エカ前ですね、エカ前のサマセットというホテル、とっても綺麗です。2、3ヶ月前にできたばっかりなんでね、すごい綺麗な、エカマイというホテルの、すごい綺麗なセミナールームを押さえていただきました。現地にね、石原明さんというね、あの、タレになるコーディネーションの方がいらっしゃるんですが、彼女に押さえてもらいましてですね、エカマイという駅の近くの会場にしました。で、なんと、最初18名ぐらいから始めようと思ってたんですが、人数がすごい多くなっちゃってですね、多くなって、いつも同じことやってて恐縮なんですが、で、キャンセル待ちにすぐ変えたんですけど、ババババババッと来てですね、で、ちょっとこれはいかんと思ったので、増やしました。で、40名に今増やしているんですね、定員をね、増やしているんですが、これも実は超えました。超えてしまいそうと言ってたんですけど、超えました、実際内部ではね、超えました。で、会場の場所もね、だから広めの場所を抑えて、できる限りと思っているんですが、そういう意味で、決めるのが遅れたんですが、ってことでございます。40名はちょっと超えてしまったので、どうでしょう。50人ぐらいは入ると思うんですが、どうだろうか。もうちょっとね、申し込みがどんどん増えていく、あと一月もあるんで、増えてくると思いますから、できるだけとにかく早く、どんだけ早いタイミングで僕いっぱいになるか今予測できなくなっちゃったんで、できるだけ早く 持ち込んでおいていただければね、これだけたくさんの方がいらっしゃるから、あのヨーロッパより来た来る人多いですからね、とても良い会になるんじゃないかと思っております。で、僕以外にゲストスピーカー3人がお話をいただく場所も設けておりますので、楽しんでいただけるんじゃないかと思っておりますんでね、申し込んでください。日本からでも歓迎ですよ。コンテンツラボバンコクセミナー2016といただくと出てきますんで、お会いするのを楽しみにしております。特に日本の方なんてね、来ると面白いんじゃないかと思ってますね。はい、じゃあ、雑談ですね。雑談でございますが、大統領選挙、今日午前中から、まあ結局長引いて、アメリカの夜中までかかったんでしてね、日本の夕方ぐらいに確定してましたが、大方の予想は外れたというんでしょうか。メディアの予想外れて、トランプさんが、合格じゃないや、当選なさって、1月から、トランプ大統領ということで、なんかいまいちね、ならないという前評判だったから、僕自身もピント来てないところがありますが、まあしっくり来るんじゃないかなと、世の中は慣れるもんなんでね、しっくり来る大統領さんになるんだろうなと思っておりますが、でもね、ただただトランプさんがこき下ろされて、で、なったらなったで、わ、もうこれはこの世の終わりだみたいな雰囲気がね、印象付けが多いなというふうにイメージした一日でしたね。で、僕はいつも明言してますが、政治には、疎いし、あまりそういうのをペラペラと喋ることが楽しくはないので、あんまりこう言わないように、選挙はちゃんと行きますけどね、何も論じませんが、論じた方がいいですか？でも論じられることはあんまないですよね。論じませんが、いろんな悲観論、楽観論、参照の声といろいろあると思いますけれども、でもね、僕自身は、のスタンスはですね、結構卑怯なんだろうけれども、まあ、手の届かないところ、ことは考えない、というふうに思っているタイプでございますので、手の届かないことですよね。だってしかも僕市民権ないし、手の届かないことを考えないようにしていまして。で、考えていくと、やっぱり、まあ、どうなるか分かんないということらしいので、どうなるか分からないことを踏まえてやれることっていうのは手の届くことだから、まあ、自分を磨くということにしかならないと思うんですよ。なんで、まあ、いよいよ自分を磨くという日がやってくるというかね、国が守ってくれなくなるとか、なんか自分のお金がなくなる、貯金がなくなるとか、そんな細かいことはさておきね、まあどうなったって大丈夫というのは、自分の身一つだけは奪われることは、殺されない限りないんでしょうからね、脳みそとか。そういう意味では、やっぱり自分を磨くということになるんだろうなと思うんでね、それを強く思った今日一日で、ございましたね。ということで皆さんも、まあ結局、仕事に励みましょうとなるんでしょうかね。ということで、まあ、楽しみをたくさん楽しみながら仕事もするということになると、きっと本当に遊びと仕事の境界線がなくなるという日が来るのではないかと。遊びが仕事、仕事が遊びという日が来るのではないかと、僕なんかは信じていますけどね。捉え方によっては、僕も、なんつうかな、全部やっぱり遊びみたいなもんだなと思うですね。だって休みの日でもやるし、そう思うとね、そうなる日が来るんじゃないかなと思った一日でございました。それでは、皆様、今日も長くなりましたが、お聞きいただきましてありがとうございました。最後の、お知らせしましたっけ？あ、そうですね、バンコクのセミナー、ご協力をいただきまして、すごい人数になってきましたんでね、早めに申し込んでおいてください。ものすごい人数になる可能性もありますんで、今度いっぱいになったら本当にもう入りませんので、申し込みを急いでください。コンテンツラボバンコクセミナー2016ですね。であとは、なんだっけ。それぐらいですね。はい。で、あと、まあ自分のこと、商売とかね、いろんな、ビジネスのモデルとか、いろんなことですね、サイトのことでもいいですけど、相談があれば、無料相談受け付けてますんで、申し込んでくださいね、というところでしょうか。はい、それでは、今日も、終わりましょう。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。 起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。